アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2268回8月30日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。暑い8月が終わりますが、9月もどうせ暑いでしょうね。今週からオープニングテーマは変わります。テーマはもっと早く気づけばよかったです。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。リアルタイムで配信聞いていらっしゃる方だと、今日が8月30日です。明日は8月31日です。その次は9月1日学校始まりますね。もっと早く気づいておけばよかった。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。ディスポーザーに続きシンク自体にも穴が開いて交換する方向になりそうです。こんなに物が壊れるなんてと思っております。もっとそういうことに気づけばよかったなとしみじみ思う三浦です。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。スイッチのスプラトゥーン3エディションが抽選があるということで申し込んだところ当たってしまいました。もうすぐモデルチェンジの噂があるんですが、どうしようかなというところです。今日もよろしくお願いします。
新ネットジャパンにあった記事です。声よ、アップル9月8日にイベント開催、日本の販売価格はどうなるという記事が出ていました。先週は配信の中で噂としてアップルはどうも9月の最初の方で新しい iPhone を発表するんじゃないだろうかみたいなことを噂記事を取り上げてましたが、本当にその通りになりました。発表イベントがあります。極端な話すると iPhone を発表するとは誰も言ってないので、おそらくそうではないかというふうにとどまるんですが、ここでは三浦さんとすみれさんに入っていただいてます。
はい、
三浦さんも私もちょっとまだ新しい iPhone にはいけそうにないない話題をしましたが、すみれさんはまだまだですか？はい、
そうですね、13ミニなんで、
はい、
全然買い替えのタイミングではないです、ね、
もう1年ぐらいで飽きたなみたいな感じないですか？
いやいやいやいやこのまま USB-C 積むまでは粘りますよ
しょうもない話ですけど、13って聞いたらほら、13日の金曜日に言われるように不吉な数字みたいなこと言う人いるじゃないですか。
うん、そうですね。
で、私14という数字をちょっと調べたんですよ。
はい、13ではなくて
14をね。
14、
そしたら、はい、意外に希望を持つとか意味が与えられてる例が多いんですね。14
お
思ってたんですけど、うん、中国ではあんまり良くない数字になってるんですよ。
あ、
これやっぱ国ごとによってそれは数字に対してる考えが違うんでしょうけど、
うん、
なんか2桁数字でもいろいろあるんやなと思いまして、
うんうんうん、
でもアップルは突き進んでいくわけですねもし14やったら毎年1つずつ、はい、8月25日にそういう発表をアップルがオフィシャルページで告知していました。日本時間に直しますと9月8日の木曜日にあたります。午前2時より開催するということになっています。でね、超えようというタイトル最初言いましたでしょ。これ、はい、英語ではファーアウトって書いてるんですよ。
はい。
ファーアウトって超えようっていう意味でいいのかな。ディープエールさんお願いします。飛んでるとかいう意味らしいんですよね。
飛んでる。
はい、ディープエールに言います。
ギズモードさんの記事だと、ファーアウトをはるか彼方っていうふうに訳されてますね。
なるほど。じゃあ、いろいろところで解釈をやっぱ変えてるわけですね。まあまあ、いずれにしても、超えていこうみたいな感じでね。私の頭の中で今、バズ・ライトイヤーが飛んでるところが頭に浮かびますけどね。
なるほど。
あれ、なんか、遥か宇宙へかなんか言うんですよね、確か。
遥か彼方へなんとかって言うんです
ね。なんか言ってね、飛んでいきますよね。うんうん、メイド・イン・台湾って書いてある。また、当番組でも、9月8日、木曜日、午前2時の少し前ですが、午前1時半から、アップルのライブ配信を見ながら、我々でも YouTube ライブを配信するっていうのをやってみたいと思いますので。当日番組ブログにアクセスしてお聞きください。ご覧ください。
今回ウェブサイトから黒いアップルマークをクリックすると VR が出てくるじゃないですか。
はい、いつもアップルが仕掛けてますね。AR ちゃいます ?VR?
あ、AR か。ごめんなさい。AR が出てくる。それやったんですけど、こんな綺麗に アップルマークのような星空みたいなものは、
はい、
私はどうやっても出てこなかったんですけど、オブジェクトモードっていうのに変えると、はい、手でいろんなとこ調整できるようになるんですけどね、そうするとすごく見やすい位置に持っていったりできるんですけど、それで何回眺めを変えてみても、
はい、
こんな綺麗なアップルマークは、そもそもアップルマークがどこにあるかも分かんなかったですね。ただ星が流れてるだけみたいな。
あ、そうなんですか。
ちょっと私にはできなかったですね。
マッチ売りの少女を思い出させるような、暗闇に白い雪がしんしんと降ってるような風景が見えますけど、アップルマーク出ませんね。
出ませんでしょ。
出ません、ね、あ、これあれちゃいます、当日になったらアップルマークになるんちゃうこれ
そこまで凝ってんの。あ、日が近づくにつれて、
そう
はっきりしてくるのかな。
まだだから早いよっていうことになってる。
あ、まだ早い。
私はすっごい遠くに一瞬そのアップルマークが見えたりはしましたね、は
い、見えた、
一瞬でしたね。
わからない人のためにもう一回だけ言っておきます。アップルのオフィシャルのページに、そういう今回のアップルのイベントを印象付けようと、AR あるいはオブジェクトのね、3D の画面を見せるという仕掛けがあります。イベントのページから辿ってもらってすぐわかると思うんですけども。参考例としての動画を見ると、暗闇の中に星がバーっと舞い上がったようになって、それがカメラがアングルを変えると、それが横から見ると、実はアップルマークを形取ってたという動画なんですよね。
はい、
でその通りになるかもで、三浦さんがやったらならなかったっていうことでした。
10分ぐらいやったんですよね。
10分も、
まあまあやってると思いますよ、はい、
そうですか、
わかりませんでした、
はい、まあアナウンス的には10分と言わなあかんのですよね。そんなわけでブログ気になる気になるさんには iPhone 14 Pro シリーズのカラーラインナップはこんな感じに新たなモックアップ写真が登場という記事が出ていました。もう iPhone 14という名前になるっていうどこを根拠にというか、まあリーク、中国のウェイボーにそういうのが出てるからということで記事にしていますが、ほとんど三眼カメラの背面というのはもう11、
12? はい。
まさに11からもう三眼カメラでしたね。ちゃいました。
12からじゃなかったでしょ。
本当にうち12やけど、ほなうちからやったかな。
11かな。ちょっとごめんなさい。
だから11からあってんの気がするんですけど
ね。あ、11かな。11からですね。11プロが三眼ですね。
そうですね。
あの、ミッドナイトグリーンが、
はいはい。
何でしたっけ、ロボットアニメの。名前が出てこない。
ボトムズ。
あ、そう、ボトムズっぽいっていう。
ぽい感じで。三眼カメラは iPhone のアイデンティティみたいなところでちょっと今ありつつなってますけど、今回はオフホワイト、マットブラック、ベージュで、なんでしょうね。濃紺。
ミッドナイトっぽい。
ね、で、紫みたいな感じでなってます。
うーん、
今日たまたま春さんここにいらっしゃらないんで、春さんやったらどの色選ぶかをここでみんなで言った
そうですね、新色っぽい方が狙われますよね、
うん、多分紫ちゃうかな、
うん、そんな気はする、
うん、どうですか ね。
ただプロシリーズプロマックスというふうに記事ではウェボーとマクルーマーズの情報を元に語ってますが、まあそれも分かんないですよ、
うん、
当日発表になったらその色あったんというのが出てくるかもしれませんしね。さあ多分発表イベントの時にこれも一緒に出るに違うかなと思われるのは iPad の OS の件ですね。ブログ気になる気になるにはこういうふうに出ています。 Apple iPadOS 16.0 を飛ばして iPadOS 16.1 を最初にリリースへという記事が出ていまして、元記事はテッククランチからですが、どうも iPadOS は iOS に比べてリリースが今遅れつつあるというのを噂サイトであちこち私も見てました。今までもそうですけど、iOS、iPadOS ってメジャーアップデートになった時に同時でしたよね。
まあそうですね。
みんな一斉にこの OS バージョンなんとかにできましょう。ところが今度16に関してはどうも iPad だけが足並み取れなくて遅くリリースになるみたいです。
この収録時点だと iOS と iPadOS の16系統のパブリックベータがすでに出ていて。
はいはいはい。
iOS が 16.0 で、
はい、
パブリックベータで、
はい、
iPadOS も確かパブリックベータは 16.0 が出てたんじゃなかったかな。
この記事中には iPadOS 16ベータ7、iPadOS 16.1 ベータ1という書かれ方をしてるみたいですけど、
やっぱり iPadOS のパブリックベータ版が登場っていうことで、携帯ウォッチさんの記事と今貼りますね。
携帯ウォッチさんの記事で iOS16、iPadOS16、パブリックベータが登場という7月12日の記事ですね。
16.0 のパブリックベータが iPadOS も出てるんだけど、実際にユーザー向けにリリースされるのは 16.1 からになるという、なかなか興味深い展開になってるんだなっていう感じですね。
一説にはあれが影響してるって言うんですけど、あれですよ、ステージマネージャー、
ステージマ
ネージャー、うん、あれがどうもなんか足引っ張ってるんじゃないかみたいな意見もあるんですが、ちょっとそれ分かりません。あ、でも、半年遅れる言ったらそれはもんやけど、別にまあ一回ずれたら、全然私は、ええかなと思いますよ。
MacOS なんかだと、iOS よりも遅れて出てたりすることの方が多いですもんね、最近は。
そもそもバージョンちゃうから、まあ、ええねんけどね。
まあ、そうですけど。
アップルは昔から何かと何かがバージョン違うと、どっかでいきなり数字飛ばして合わせようとすることを昔からやるんで、さあどうなるかなっていうのは思ってます。それにしてもね、iPadOS、今度のハッピーイベントでこれが言ってくるのかどうかはちょっとまだはっきりしません。多分そうじゃないかなと思うだけなんですけど、私がね。
はい、はい。
ということで、発表イベントのお話の後は、ディスプレイのお話なんですけども、ギガ人にあった記事です。ディスプレイがどれほど動画がぼやけず鮮明に見えるのかを分かりやすく示す新企画、クリア MR をベサが発表という記事が出ていました。PC やテレビなどディスプレイを購入する際、スペックについて調べたけどよく分からなかったという人もいるでしょうということで、新たにビデオ周辺機器の業界の標準化団体である、ビデオエレクトロニクススタンダーズアソシエーション、略して VESA、ベサですね。ベサマウントのあのベサですか、うん、これ。
ああ、でしょうね。
ね。
かな、うん。
そこがどれほど動画がぼやけず滑らかに見えるのかを分かりやすく示す新企画で、クリア MR というものを発表しています。クリア MR のスコアは新たに定義されたクリアモーションレシオ、CMR と言いますが、それの測定結果に基づいて、クリア MR の3000とか4000とかずーっとこう数字上がっていって9000までの7段階に分けられますということで。
うんうんうん、3000
から9000のうち数字が大きければ多いほどより鮮明な動画として見れることができるということなんだそうです。大変ですね、ディスプレイメーカーも。
そうですね、また特殊な計測器を使って測らないといけないってことですね
リフレッシュレートですもんね、こういうのって。
基本はそうです ね、うん、それだけでは測りきれないと思うので、合わすためにはやっぱりこの専用の何かしらの装置で測るんでしょうね、はい。
今回ベサが発表しているこのクリア MR ですけど、動画に生じるブレのモーションブラを定量的に比較する企画なんだそうです、
うん、
はい。 3DCG やってる人、モーションブラですよ。モーションブラが来ましたよはい、モーションブラは何でしょうか
モーションブラ出た時はまあまあ感動しましたね、はい、CG って機械的にピクセルを作り出すので、はい、ぼやかして動いてるっていう感じのものが最初少なかったんですよ ね、
そ う、 ですね。
そういう時にモーションブラっていう技術が出てきて、はい、擬似的にピクセルをぼやかして右から左に行くんだったら右から左に行ってるような感じでぼやかす技術をモーションブラと言いましたね。
どなたでも分かると思いますけど、自分で撮ってみた動画をコマで止めてみると、うん、なんかブワーッと左右に動きがあったら左右に絵が揺れてるわけですよね、
うん、
ね。で CG やとそういうのね、今三浦さんおっしゃったようにブレを入れるという、はい、ことなんですけど、最初の頃の CG ってとりあえずブレ取りは何でもいいんやろみたいな感じでしたよねもうね、それでも我々感動してましたもんね。
感動しましたよ。
まだパワー PC になったばっかりの Mac でね、そんなん作ってすごい絵がリアルやとか言ってて、
はいはい、そうそうそう。私はあの時代ちょうどメタボールとかね、
あ、メタボールね、
メタボールとかそういう技術が重なった時期でね、もう感動しまくっておりました。
はい、あの頃って新しい CG 技術がどんどん追加で出てくるんだけど、それを自分のこのパソコンでうまく再現するテクっていうか、マシンパワーがとにかくもう常に足りなくて、
そうですね、
誰がこれ家でできんねんっていうのがいっぱいあったんですけど ね、
ですね、
はい、もう今、うん、M1、M2 の時代になって、まあありますかね、それでも、これはまだまだっていうのね、うん、あったりするかもしれませんけど、今後、モニターの購入指標として、まあいろんな記事読んでいく中で、ベサの新しい企画のクリア MR によれば、とか、そういう自分もね、見られる時は来るんだと思います。
う
ん、
そうですね。この記事に参加している企業のリストが出てるんですけど、
はいはいはいはい、
Apple、Intel、Samsung とか LG とかってそうそうたるメンバーが入っていて、意外だなと思ったのが任天堂が入ってるんですね、これ。
やっぱり任天堂今スイッチでもモニターに映して皆さん遊びますんでね、
う
ん、
そうですよね。
もうスイッチといえば、ね、私はよくわかんないんですけど、新しく秋に発売予定のスプラトゥーン3なるゲームがあって、それの前夜祭なるものがあるんですよね、
はいはい
はい。まあ、結局はみんなでテストしましょうというお祭りみたいなんですけど、うん、
はい、
終了時期帯の明日なので日付で言うと28日にあるみたいですね、はいはい。それを、ね、うちの子供2人はまだとか言って、明日って聞いたよっていう話をこの1週間ずっとやっております。
まあそういうね、モニターについてね、もう一つ記事があったんですが、これはスラドにあった記事で、コルセア、スクリーンのカーブを変えることのできる45インチゲーミングディスプレイを発表という記事がありまして、私はゲーミングディスプレイっていうのはこう描いたような はい、普通ディスプレイで液晶画面から真っ平らと思ってたが、こっちへ巻いてきてるような感じになってる。はい、あれ、最初お店で見たとき、なんていうものを作ったんやってすごい思ったんですよ。うん、こんなんもう没入度高くて家出られへんようになるんちゃうかと思ったんですけど。
はい、厳密に言うとゲーミングディスプレイが曲がってるわけではないですね。
そうなんですか。
曲がってないゲーミングディスプレイも普通にあって、
はいはいはい、
あと曲がってるけど別にゲーミングディスプレイ名乗ってないものも当然あるんで。
なるほど。う
ん、ゲーミングディスプレイって一般的に言う場合は、反応速度が通常のディスプレイより速いとか、そういった部分の性能ディスプレイのことを言うんじゃないかというところですね。
映像や画像の編集の人は多分、ああいう巻いてるディスプレイを買うことはないやろうなって思ってたんですよ。
うん、そうね。個人的にはないですね。面白いんだけど、曲がっちゃうんですよね。
そうそうそう。見た目、これ角度合ってるとかなんか思ってね、作ってて。
多分表計算する人もちょっと気持ち悪いんですよ。
まあ結局映像なり写真なりが歪んでしまうってことですもんね。
そうそうそう。
まあ歪むってか歪んでもいいんですけど、提出せなあかんもんじゃないですか、成果物を。そういう時に見た目でおかしいと思ったものが見つからない恐れがあるから。で、この記事ではそうですね、コルセアというメーカーさんがディスプレイのカーブが変えられるモデルを発表しましたよっていう話なんですね。これ上から見たときに、あ、確かに反ってるなって言うんやけど、まっすぐだんだんこうディスプレイが戻っていくんですよ。真っ平らになっていくんですよ。
うん、
これすごいと思ってね。
じゃあまっすぐもできるし。
できます。
おお、
これなかなかいいと思いますよ。だから
なるほど、それはいいですね。
ゼネオンフレックス OLED って言うんだそうですけども、45WQHD240OLED ゲーミングモニターという製品名ですね。
OLED のディスプレイって曲げることができるって、それを活かした設計ってことですよね。Android で折りたたみのスマホなんかが最近よく見かけますけど、はい、
まあ、そうですね。
そう、結局ある意味技術的にはそれに近いことをやってるってこと
です。やってるんでしょうけど、何よりもすごいなと思ったら、こういう反ったり戻したりっていうのをやると、精度ってどうなるというのをすごく思うわけですよ。そのピクセルの。だからそれもちゃんと正確さを出した上でこういう製品にしてるんかなと思ったら、それはすごいな、というふうに思ったんですが。お値段何も情報がなくて、私が見てる限りでは、このドイツの発表イベントでお目見えということになってますかね、これ記事によりますと。ドイツケルンで開催中のゲームズコム2022で展示されてるということでしたね。
まあ、いいお値段なんですかね。
ケルンって確かドイツの首都。
いや、ドイツの首都は今ベルリンじゃなかったでしたっけ。
ボンじゃなかったかな。
いや、ボンは西ドイツじゃなかったでしたっけ。
ベルリンやった。ベルリンでした。はい。ありがとうございます。ベルリンでした。いや、なんかね、昔引っ掛け問題でよくドイツの首都はって言われて、みんなボンかケルンかなんか言ってしまうことがよくあったんですけど、ドイツにお住まいのリスナーさんからもね、昔何度かよくコメントね、いただいたことがありました。ドイツの Mac、Apple 製品事情ってあんまり聞こえてこないんで、またね、そういう話も欲しいなと思ったりするわけです。そして日本の事情もありますんで、こちら記事でね、ご紹介します。サンサイブックスのサイトにあった記事です。ラジオライフ2022年10月号の有害図書に関する記事という記事でしたが、スミレさんに教えていただきまして、私もこれツイッターでずーっと皆さん言ってたんで、まあそうかと思って読んでたんですが、ラジオライフ8月24日発売後、まあ10月号なんですけども、鳥取県に有害図書指定の理由を聞いてみたの全文が PDF で、あ、PDF で配布しますは、これネットで配布してるんですか。
あ、そうですね。もう今 PDF で見れるようになって
ます。あ、そうですね。本についてくるんじゃなくて、サンサイブックスさんのサイトでダウンロードできるということでね。で、事情は、このサンサイブックスさんが出してる本を、鳥取県が条例改正によって有害図書に指定しましたということで、そこから、すみれさん、ネットでの購入も鳥取県は禁止すると言ってるんですね。
もともとはネットに関するネット販売云々の言及がない条例が先にあって、それを改正してネット通販にも適用対象になったようです。
はい。鳥取県がいくら禁止したところで、ネットでいろんなところからお買い物できちゃうんで思ってたんですが、なんとまあそれにアマゾンが反応しまして、アマゾンからもこのラジオライフさんのこの方だけですかね。ラジオライフさん全部を販売禁止なんですかね。
ラジオライフさんの今回単発で販売されてるムックってあるじゃないですか。
はいはい。
そのうちの3冊が有害指定を食らってしまったっていうことで、これがアマゾンでも販売ができなくなってしまったので、アマゾンに問い合わせたのがそもそものことの始まりのようですね。
ありえない医学辞典、ありえない工作辞典、裏グッズカタログ2022。ただ、アマゾンの方も本をいちいちその鳥取県の分とかいうのに分けるのできへんし、みたいなことで、なんやったらもう全部お販売中止っていう、してしまうっていう対応を見せたということで、 で、これでちょっと、取得権なくてもね、いろんな日本のその地域条例、そんなん言うことで、ネット通販にまで大きな影響出るのはいかがなものかという意見がね、SNS で散見されたということだったんです。
アマゾンさんが販売をするしないっていうのは自分の店で何を売るかはアマゾンが決めることなんで、そこを非難するのは難しいのかなと個人的には思うんですけど、どっちかというと、この件の問題はそれよりも有害図書の規制が非常に曖昧な手順でなされているのではないかっていうところかと思うんですよね。
この番組、日本各地でいろいろなところでね、皆さんお聞きいただいてると思うので、まだコメントでお寄せいただけると嬉しいんですけども、香川県の条例のことも前にね、ゲームの時間とかなんか前ありましたけど、その地域ごとに、こういうことに対して、条例はこんなふうなことを言ってるよって、それって地元の人たちは、まあどんな感じで空気で受け止めてるのか、またあんなん言ってれば別にいいやんっていうふうに流してるのか、これはいかんって条例が言ってこんなこと言うのはおかしいみたいなこう空気になってるのかとかね。まあ、いろんなご意見あるかと思いますが、またそんなのも教えていただけると嬉しく思います。
まあ、条例ができたということは少なくともそういう行為はまあまああったはずなんですよね、鳥取県に。
はいはいはい、
うん、だからそこは多分ほんのちょっとの住民ではなくてまあまああったと、やっぱり規制いるんじゃないの、うん、という流れはあってできたと思うんですけど、その中のプロセスはスミレさん言うようにちゃんと見える化してこういう理由があったから止めたよっていうのは示してほしいのはありますね。
そこをいい加減にやっちゃうと何でもありになってしまうんで、
うんうん、多分こういうのは日本だけじゃなくてアメリカなんて特に州ごとにいろんなことが違うから、うん、まあ、
そうですよね。
今回日本でこの本の問題ありましたけど、アメリカなんかこういうのはもしかするとたくさん事例があるのかもしれないですよ。だからアマゾンももしかすると慣れたものなのかもしれない、
うん、まあそうですね、うん、本家なんでね、下手に悪者扱いされるよりかは、
はいって感じで、
弁でおこうみたいな感じで、
うんうん、そうそう、そういうのは全部やめましょうということでやってるのかもしれない。
お世話様です。サイバードッグです。アップル銀座の仮店舗の情報です。竣工から約1年のおしゃれでコンセプトも革新的なビルですね。仮じゃなく正式な店舗でも十分いけてると思います。テナント情報によると最上階の12階に歯科医院が入居済みで、地下1階から11階までカミングスーンとなっているので、そこに入居するのかもしれません。多分工事中から仮店舗利用を目的にもされていたのでは。日本で一番テナント料の単価が高いであろう銀座でどれくらい払ったのか気になるところです。ここでは池 BP とそれから竹中工務店の URL を貼ってくださってます。以前話題になっていた我が町に進出してきたサウンドハウス社も着々と準備を進めていて、駅前商店街にショールームがオープンし、社宅となるアパートも建設中のようです。それでは失礼しますと、最後はサウンドハウスの URL も貼ってくださっていました。サイバードクさん、またコメントいただきましてありがとうございます。アップル銀座、実は来週の配信の中でひょっとしたらスミレさんが仮店舗を見てきたというお話をしていただけるかもしれないというところなんですけどね、はい、この収録しているのが27日28日というところで、まだ仮店舗がオープンする前なんで、ちょっとそれは ね、 できないところです。
うん、
貼っていただいている日経 BP の記事は何でしょうね。あ、これ前見てましたね、ヒューリックの、
うん、
で我々これを見ながら喋ってたんですね、確かね、
うん、
ということで新たに木造建築としてビルを建てているというね、すごいお話だったんですけど、
日本で一番テナント料の単価が高いであろうって、まあそうでしょうね、銀座なんでね。
これは日本の中でアップルストア中の中でってことですか、それとも世の中のテナント料っていう全部含めて、
全部含めてじゃないですかね。
ああ、そうなりますかね、
分かんないですけどね。以前からよく日本で一番地価の高いところ、
は
い、どこかというのを、銀座の土地の価格が日本で一番高い旧居堂前。
あ、旧居堂前、はいはい
はい、はいはい、路線価っていうやつですね、はい、一番高いのは旧居堂前っていうのはよく言われてましたけど、最近はどうですかね。
2018年の記事を私見てますね。旧居堂が33年連続で東京都中央区銀座5丁目旧居堂前が高い、1平方メートルあたり4432万円。
うん、1平方メートルですよ。
でも山の楽器の前も工事地価としては日本一。
ああ、そうなん
だ。1平方メートルあたり5550万円。過去最高でしたと。
銀座は銀座ですね。
山の楽器ね、すごい思い出あるんです。すごい思い出って、あの山の楽器行ったことないんですよ。ただ山の楽器スポンサーのラジオ番組があったんですよ。で、私ぐらいの年の人やったら深夜ラジオでよく聞いてたんちゃうかなと思うんですけどね、中山恵美子の長い付き合いという10分から15分のシンガーソングライターの女性の方なんですけど、その方のラジオが月金の帯で夜やってたんでね、子供、ほんまに小学校の2年か3年ぐらいからずっと聞いてたんですよ、大学行くぐらいまで、うん、その間もずっとやってるってすごいでしょ、でもそれ、
うん、
大阪は夜の9時やから聞けたんですけど、東京の TBS での放送が最近知ったんですけど、夜の2時ぐらいからやってたみたいですね。
あらま。
だから本当に深夜放送好きな学生さんとかが聞いてる、あれドライバーの方がね、聞いてるっていう番組だったようですけどね。なんでその話をしたかっていうと、まあ、このワンボタンの声もポッドキャストでいろんな方が聞いてくださってると思いますけど、我々想像してない世代とか想像してないジャンルの方も、うん、いや聞いてるねんっていうのはあったりするかなってちょっと思ってたりしたんですよ。
一斉調査しますか。
あの一回調査では、あなたがワンボタンの声を聞いてる時に乗ってる通勤電車の路線を教えてください、あるいは通勤自動車の国道何号線か教えてくださいのやったことあるんですよ。
ああそうなんですね、
はい、はいはいはい、いろいろいただいてねまとめたんですけど、
はい、
あのその時は番組で発表したんだけど、その後どっかやってしまってね見つからない。
あ、はいはいはいはい。
車の通勤では千葉の方の方とか長野の方の方が割と多かったんですよね。
うーん、
電車は当然もうやっぱり都心で山手線もそうですし、埼京線とか大阪も JR 京都線、神戸線ね、はい、っていうまあまあまあやっぱり主要なところが多かったかなと思いますけど、
うーん、
どこで聞いてるっていうのまでが反映される仕組みポッドキャストアプリないですかね。
カスタマイズされるんですか、人によって。
なんか昔ワンボタンの声アプリがね iOS 版であって、もうちょっと今 OS が上がりすぎたから動かなくなってるんですけど、また作りてもらえるように働きかけたらいけるかな。伊藤圭さん、伊藤圭さんっていう方に当時はあの無償で作っていただいたんですよ。
う
ん、はい、まあそんなんで、まあ番組を聞いてくださってる方、ご意見いろいろ参考にいつも番組を作られてますが、うちのサウンドハウスさんの話もね、最後サイバードックさんいただいてましたよ。これ女川で、もともとサウンドハウスさんは実店舗もオンラインもその楽器とか我々ポッドキャストが使うような音響関係の機器でこういうのを一般に販売されてます。成田でもともと93年に創業されてから2009年にクレジットカードの被害に遭遇した際のお客様の熱烈な支援でしたと。前もサイバードクさんからの情報でね、宮城県女川で社屋を作って今後ね地元の方と一緒に全国の音楽ファンへ製品やね情報を届けていくっていうお話でしたよね。このポッドキャスト、私のポッドキャスト収録するのに自分のマイクとかいろいろサンドハウスさんで購入させていただいてますんで、また新たにいるときは発注しますんで。すごいですね、ここ徳島にコールセンターありますよ。
あ、本当だ、ここでやってるんですね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの備えあれば憂いなし、iPhone の盗難にあったので新しく買った iPhone は保険に入れたとか、 AirPods のトラブルに備えて有線イヤホンもカバンに入れてあるとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの8月の予定をお伝えいたします。8月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。8月31日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で行っておりましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は9月1日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オボアー。